5月26日木曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介する、ハローワールドトピックスをお送りします。観光競争力、日本が初の首位、世界経済フォーラム調査。世界経済フォーラムが発表した、2021年の旅行・観光競争力ランキングで日本が初めて首位となりました。新型コロナウイルス禍という特殊な状況でしたが、ホテルなど観光客向けインフラや観光資源の豊富さが他国より競争力を高めたと評価されました。Z ホールディングス、PayPay経済圏拡大日本越し、ユーザー5000万超え。 Z ホールディングスがスマートフォン決済、PayPay を軸にした経済圏の拡大へ本腰を入れています。クレジットカードの名称を PayPay カードに刷新したほか、後払いなどの新サービスを矢継ぎ早に投入します。金融サービスのブランドを PayPay に統一し、Yahoo や一休などグループ企業のサービスと一体的に事業を拡大する計画です。GAFAM、ヘルスケア特許出願10倍。10年で技術蓄積。マイクロソフトやアップルなどアメリカ IT 大手5社の特許情報を専門家の協力を得て分析すると、ヘルスケアのデジタル化を見据えて技術を蓄積する姿が浮き彫りになりました。関連の出願は2000年代に比べて10年代にはおよそ10倍になりました。健康管理や遠隔診療などでデータや顧客の囲い込みを急ぎます。27年に市場規模は16兆円とも推定され、どこでも診断や治療ができる将来を目指す競争が進みます。世界の100人にゼレンスキー氏やプーチン氏。アメリカの雑誌タイムは毎年恒例の世界で最も影響力のある100人を発表し、ウクライナのゼレンスキー大統領やロシアのプーチン大統領、アメリカアップルのティム・クック CEO らを選出しました。富士通学び直し全8万人、雇用危機から DX 人材へ。デジタルトランスフォーメーション企業への転換を急ぐ富士通が、担い手の国内グループ全8万人のリスキリングにアクセルを踏みます。教育投資を4割増やして、必要なスキルを社員が自ら選び学べる研修を拡大します。キャリアの道筋が明確なジョブ型雇用との連動も広げ、学ぶ動機を高めます。働き手の成長と会社の成長をつなげます。10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、輸出管理、チェックしておきましょう。軍事転用の恐れがある製品や技術を特定し、国際秩序を乱す可能性のある国や、テロリストなどに輸出されないように監視する仕組みです。日本では外為法に基づいて国際的な平和及び安全の維持の観点から武器や軍事転用できる民生品の輸出を管理しています。対象に指定された物品や技術の輸出には経済産業省の許可がいります。ハローワールドトピックスのコーナーです。世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。今回はアメリカのおもちゃメーカーがカーボンニュートラルのおもちゃを発売したニュースです。アメリカ、マテル社は植物由来原料のブロックや電気自動車のミニカーなど温暖化ガス排出量実質ゼロのおもちゃを初めて発売しました。マテル社は有名なおもちゃブランドを多数展開しており、2019年にデビュー60周年を迎えたファッションドール、バービーや、機関車トーマスと仲間たち、カードゲームウノなどを販売しています。日本でも販売されており、私も小さい頃遊んでいました。あなたもご存知ではないでしょうか。今回新発売のメガブロックグリーンタウンシリーズは、製造・輸送過程で排出する温暖化ガスを相殺するカーボンオフセットのクレジットをカナダの森林保護団体から購入したため、カーボンニュートラルと認定されました。認定したのは、 専門機関のナチュラルキャピタルパートナーズです。使用されているプラスチックも植物材料が使われており、パッケージは国際 NPO 森林管理協議会が認定した環境に優しい紙を使用しています。ブロックセットの中身も電動バスなど環境に配慮した要素が採用されました。マテル社は以前から大豆由来のインクと FSC 認証の材料で作ったウノや海洋プラスチックゴミで作られた恐竜のフィギュアなど環境に配慮したおもちゃを販売しています。そして2030年までにすべての製品とパッケージ全体で 100% リサイクル、または植物由来のプラスチック材料を使用する目標を掲げており、今後も環境配慮の流れは加速するのではないでしょうか。遊びの中で環境配慮を学んでいくことは非常にいいことですよね。このおもちゃで遊ぶ世代が大人になる頃には、カーボンニュートラルが当たり前になるのでしょうか。あなたのご意見、ご感想、ぜひコメントでお待ちしております。ヤング日経木曜、佐藤かな子です。先週は、りょうたくんさん、アンクル猫ずチャンネルさん、チェットさん、にゃんとさんからコメントいただきました。コメントどうもありがとうございました。今週もコメントお待ちしております。さて、あなたは最近気になっているものはありますか？私は最近ワインが気になっています。25歳になり、友人とお酒を飲むときに適度にいいワイン飲みたいよねという話になったり、あとはコロナが減り、仕事の会食が増えて、若手の私はワインを分かるようになった方がいいかもというような状況です。あとワインが大好きなので、もっと美味しいワインを知りたいなぁとも思っています。先週木曜の放送でも、自分好みのワインを診断してくれるパーソナライズワイン診断というものをご紹介しました。若者世代のワイン熱は加熱しつつあるようです。ですが、お店に行っていざメニューを開くと、どのワインを注文したらいいのか正直わからないんですよね。ヤング世代のあなたもそんな経験はありませんか？少し調べてみたところ、超絶基本的なところでいくと、ワインと料理の色を合わせることが大事なんだそうです。例えばメインが赤身のお肉であれば赤ワイン、白身のお魚であれば白ワインという風にするんですね。あとあっさりした料理なら軽めのワイン、濃い味付けの料理なら深みのあるワインが合うようです。これならお店で注文するとき、次はあっさりしたお魚料理ですね、軽めの白ワインでおすすめありますかと店員さんにスマートに聞くことができます。とはいえまだまだ初心者で、個別のワインで何がいいのか正直わからないので、明日のランチは会食で行くお店に行ってワインリストをもらって事前にリサーチしようかななんて思っています。ワインをきっかけにお店の方とお話をするのもなかなか楽しいです。ワイン初心者の私に、あなたのおすすめのワインぜひコメントで教えてください。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経ではツイッターもやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしています。このチャプターのリンクからアクセスしてフォローをお願いします。明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。では木曜担当、佐藤かな子でした。一日元気にお過ごしください。